空下心差仏という手、他号の修行を振ることなく、だから真言宗でも、長年にわたって修行を積んで、その結果悟りに到達するというふうな考え方はしていない。で、真言宗における修行を始めると、その瞬間から仏になるというふうに言われている。だから他号の修行を振ることなく、こうというのは非常に長い時間。人間の頭では考えられないほど非常に長い時間。だから他号というのは非常に長い時間の修行を経験することなしに、一座に五仏の昇格を唱う。ほんの瞬間座っただけで、五仏の昇格を唱う。五人の仏、五人の真実を体得された方々の正しい悟りというものを得るというふうに主張しておると。で、従って仏法の極妙というべし、釈尊の説かれた宇宙の秩序に関しては、最も素晴らしいものだということができる。しかるに今言うところの修行何の優れたることあれば、彼らを差し置きて一重にこれを進むるや。しかるに今ここで説かれたところの座禅の修行というものは、どのような優れたところがあるので、法華宗、あるいは華厳宗、あるいは真言宗のような宗派で説いておるところの教えというものよりも優れておるとして説かれるのであろうか。で、示して曰く、知るべし仏家には教えの知れつを対論することなく、法の先進を選ばず、正しい修行の真偽を知るべし。で、ここのところも大切なところで、示して曰く知るべし。仏家には教えの知れつを対論することなく、仏教においては、どの教えが優れておる、どの教えが劣っておるという義の議論はしないと。法の先進を選ぶ。どの教えが浅いとか、どの教えが深いとか、理屈の上で論議はしないと。で、それでは何をするかというと、ただ修行の真偽を知るべし、修行の方法が本物か偽物かということだけを考えればいいと。あの哲学が立派、この哲学が立派というふうな理屈の議論で勝った負けたというふうなことはやらないと。ただ修行の真偽を知るべし、釈尊が教えられた修行方法か、そうでない修行方法かということだけを問題にすればいいと。で、そうか山水に惹かれて仏道に流入することありき。で、過去の仏教界における先輩方を見ると、そうか山水、草、花、山、水、これは自然ということ。自然の環境の中において、そのことが動機となって仏道に流入することありき、着尊の教えというものに入っていった例というものがあると。だから土石さ礫を握りて仏珍を凡事することありき、また日常生活で土をや石、あるいは砂、あるいは小石というふうなものを手に握った瞬間に、着尊の教えというものが自分自身に伝わったというふうな例もあると。日常生活の具体的な行動を通して仏道というものに入っていくことができたという例もあると。で、言わんや広大の文字は万象にあまりてなお豊かなり、天台法輪また一陣に収まる。で、まして、広大の文字、釈尊の説かれた教えという広く大きな文字は、万象にあまりてなお豊かなり、我々の住んでおる世界全般に満ち溢れておって、どこにでもあると。釈尊の説かれた教えというのは宇宙 全体を貫く教え。だから我々が住んでおる世界のどこにでもある、至るところにある教えということになる。だから、万象にあまりてなお豊かなり、しかも、天台法輪また一陣に収まる。天台法輪というのは、釈尊の教え、説法ということだけれども、一陣というのは、 物質を細かく刻んでいった最小単位、これを人という。で、そういう最小単位の中にも、着尊の教えは満ち溢れており、着尊の教えというのは宇宙全体に広がっておると同時に、この世の中における最も小さな粒子の中にも、そのままそっくり入り込んでおると。で、しかあれば、すなわち、即身即仏の言葉なお、これ、水中の好きなり、即座成仏の胸、さらにまた鏡の内の影なり、言葉の巧みに関わるべからず。で、そうしてみると、着尊の教えというものは、この世の中全般に満ち溢れておって、一つ二つの言葉で表現するというふうな、抽象的な表現は必要ないものだ。で、従って、即身即仏の言葉、今日ただいまの心が、すなわち、真実そのものであるという言葉にしても、なおこれ水中の月なり。田んぼの水、あるいは小川の水、あるいは金だらいの水、あるいはコップの中の水、そういう水の中に月が映ると同じように、月そのものではなくて月の影、抽象的な言葉で表現された月の影、真実の影に他ならない。で、即座成仏の胸、さらにまた鏡の内の影なり。そしてまた、現に座った瞬間において仏になるという考え方も同じように、鏡に映ったと、映った影のようなもので、この現実の本当の真実というものではないと。じゃあ現実というのは何かといえば座禅した時の状態、頭の中で考えられたもの、あるいは文字で印刷されたものということではなくて、現に足を組み、手を組み、背骨を伸ばしてじーっとしておる状態そのものが現実。だからそういう現実そのものから離れて、言葉による表現だけでは仏道は伝わらないと。そういうことから即座成仏の胸、さらにまた鏡の内の影なり、言葉の巧みに関わるべからず、言葉の表現が非常に上手だからといって、そのことが仏道というものを的確に掴んでおるということにはならない。で、今時期上菩提の修行を進むるに、仏祖丹田の明道を示して真実の道人とならしめんとなり。で、ここでは、時期上菩提、時期上菩提というのは、直ちに菩提を称すると。時期上菩提というのは、返り点をつけて読めば、直ちに菩提を称する。直接に、何の間接的な障害もなしに直接真実を体験するという。だから直正菩提というのは座禅のことを言ってるわけです。座禅というのは中間のものは何もない。座禅をやればすぐ自分自身が仏になってしまう。だからそういう点では直正菩提。で、直正菩提の修行を進むるに直接に自分自身が真実になってしまう修行方法である座禅を進めるにあたって、仏祖丹田の明道を示して真実の道人とならしめんとなり、着尊以来一経に伝えられたところの素晴らしい教えというものを示して、真実の道人とならしめんとなり、本当の意味で真実を求める人、にさせようとしておることに他ならないと。また仏道を伝授することは必ず生涯の人をその修士とすべし、また着尊の説かれた宇宙の秩序を伝えるという場合には必ず生涯の人をその修士とすべし、着尊と同じような境地を体験した人、生会の生というのは体験するってこと。会というのは叶うという意味で、着尊と同じ境地。だから生会というのは着尊と同じ境地を体験した人を その修士とすべし、その師匠とすべきである。で、文字を数える学者をもて、その同志とするに足らず。で、座禅をやらずに、経典だけを読んで、仏道というものを説明する学者をもって、その同志とするに足らず、その指導者とすることはできない。そういう人々を指導者としたのでは十分ではないと。で、仮にそういう指導者に指示して学ぶとすれば、一毛の修毛を悲観が落とし、一人の目倉がたくさんの目倉を指導するようなもんだと。で、今この仏祖正殿の門下には、皆徳道紹介の鉄匠を敬いて仏法を従事せしむ。ところが、この仏祖正殿の門下には、釈尊以来一経に正しく伝えられてきたところの座禅を中心とした門下にあっては、皆徳道の紹介の鉄匠を敬いて、いずれも真実を得、釈尊と同じ境地を体験した、優れた師匠というものを尊敬して、そういう思想に、師匠によって、釈尊の教えを保持し、またそれに安住するということが行われてきておると。で、かるがゆえに名誉の振動も来たり消えし、昇華の羅漢も来たり門房するに、おのおの身長を解明する手を授けるということなし。で、したがって、名誉の振動も消えし、振動というのは、日本に古来からある、神流らの道、今日でも神社があって、そういうところで神道というものは伝わっておるけれども、鎌倉時代にもそういう神道というものは当然あった。で、名誉というのは、名というのは、隠された部分。用というのは、目に見える部分。だから隠された部分、あるいは目に見える、二種類の神道というものがあって、その両方の神道を学ぶ人々も仏道に帰依し、昇華の羅漢も来たり門法するに、また仏道修行をしてある程度の成果を得た羅漢。羅漢というのはここでは正常の仏教を勉強してその成果を得た人という。で、昇華の羅漢も来たり門法するに、やはり同じように来て、釈尊の教えを学ぶにあたって、おのおの心地を解明する手を授けるということなし、それぞれに対して、その心境を解明する手段を与えないということがない。で、余門に未だ聞かざるところなし。で、このような例というものは、よその宗派ではまだそのような事実を聞いた試しがないと。ただ仏弟子は仏法なろうべし。そうして釈尊の弟子たる者はひたすら釈尊の説かれた宇宙秩序を学ぶべきである。で、また知るべし我らもとより無常菩提かけたるにあらず。またはっきり知っておらなければならんことは、我々は本来、釈尊の説かれた最高の真実というものが少しも欠けることなく備わっておると。で、このことをはっきり知らなければならないと。で、渡航しないに需要すといえども、上等することを得ざるゆえに、乱れに知見を起こすことを習いとして、これを物と王によりて、大道をいたずらに探す。で、本来我々にの、それぞれには、最高の真実というものが十分に備わっておるのであるけれども、そうしてその十分に備わっておる真実というものを自分自身で受け取り、それを使いこなして日常生活を送っておるのであるが、上等することを得ざるがゆえに、上等というのは何かというと体験でぶち当たるということ。体験でぶち当たる。つまり、具体的には座禅をすること。座禅をして真実というものを体で体験し、心で体験するということがないために、乱れに知見を起こすことを習いとして、 頭の中だけでいろいろなことを考えようとして、そういうことが習慣になっておるために、これを物と王によりて、そうしてそういう知見というもの、頭の中で考えられたものが実体だというふうに考えて、それを追い求めるところから、大道をいたずらに咲かす、本当の真実というものがどっかに行ってしまって、でうかうかと通り過ぎてしまうと。でこの知見によりて空下まちまちなり。でしかも我々の頭の中に生まれたいろんな考えというものによって空下まちまちなり。そういう頭の働きがいろいろな抽象的な論議を巻き起こす。であるいは十二輪伝二十五右の境界と思い、三条五条、無物無物の剣作ることなし。で、そのようにいろいろなことを頭で考えるために、十二輪伝、十二輪伝というのは、十二因縁ということ。で我々の、日常生活というものは原因関係の結果の関係で、十二種類の原因結果の関係でぐるぐるぐるぐると回っておるという思想。あるいは二十五右の境界。人間には様々な境界があって、それが25種類もあるというふうな考え方。あるいは三条。三条というのは、声聞縁覚菩薩というふうな、仏教の修行の種類による区別。あるいは五条。それに人情天情というふうな人間の境界。あるいは、天使の境界というふうなものをつけて五条。それから、無仏無仏というのは、無仏性無仏性ということで、我々には仏の性質があるとか、我々には仏の性質がないとかいう、あるとかないとかいう論議。無仏無仏の剣作ることなし。で、これらのものは全部理屈。で、この知見をなろうて、このような頭の中で考えられた理屈を勉強して、仏道修行の衝動と思うべからず、釈尊の教えを実際に実行していく上の正しい道だというふうに考えてはならない。で、シカールを今はまさしく仏陳によりて万事を法化し、一向に座禅するとき、名護上領のほとりを越えて凡小の道に関わらず、速やかに格下に商用し、大菩提を授与するなり。で、しかしながら、それとは逆に、現にまさしく仏陳によりて、釈尊が行われたと同じような姿に我が身を置いて、万事を法化し、一切の煩わしいことを一時棚上げして、一向に座禅するとき、ひたすら座禅をするならば、名護上領のほとりを越えて、迷いとか悟りとか、あるいは、感情的な理論とか、そういうふうなくだらない境界というものを全部乗り越えて、凡生の道に関わらず、凡人とか聖者とかいう分け隔てのある境界というものとは全く無関係に、速やかに格下に商用し大菩提を授与するなり、瞬間に座禅を始めた瞬間から様々の枠を乗り越えて自由自在の境界に遊び、大菩提を授与するなり、偉大な真実を我が身に受け取り、またその真実を使いこなすのである。だから座禅というのは、格下に商用し、大菩提を授与するということが、その内容になるわけ。つまらん日常生活の一切を乗り越えて、真実と一体になる。真実と全く一つのものになるというのが座禅の狙い。で、かの文字の選定に関わるものの型を並ぶるに及ばんやつ。で、したがって、文字の選定。選定というのは、魚を取ったり、獣を取ったりする罠のことを選定という。だから、ここでは文字をそういう罠に例えて、人間を縛り付けてしまうところの ものというふうに考えて、そういう文字による罠に引っかかるというふうなこととは、わけが違う。肩を並ぶるに及ばんやと。同列に考えることは到底できないと。そういうふうに言っておられるわけ。で、これが、18問答のうちの4番目までのところです。このように、一つ一つ我々自身が疑問にするような問題を取り上げて、18の問答にして述べておられるというのが、ここのところの趣旨ということになるわけです。で、今日は少し時間を過ぎましたけれども、一応、また本の方はここで止めまして、この本のことでもよし、また他のことでもよし、何か質問がありましたら、8時30分まで受けるということにしたいと思います。